章から順番に読み進めてまいりました。このような聖書の読み方は連続公開説教と呼ばれるスタイルであります。これは私たちの教会の血筋である改革派教会と呼ばれる教会が好んで行ってまいりました聖書の読み方であります。改革派教会は同じプロテスタントでもマルチン・ルターの創始で始められますルター派とは違いまして、実はあまり教会のカレンダー教会歴というものを重んじない伝統を持っています。教会歴を重んじる教会が暦に合わせて1年52回の日曜日ごとに読むべき聖書箇所を、聖書のあちらこちらからその暦の主題に合わせて選び出して、それを説教で説くことによって聖書全体の旧書をですね、1年から3年で概観できるようにしているのに対して、改革派教会はそれは聖書のつまみ食いになってしまうんじゃないかということを警戒いたしまして、マタイによる福音書を読み始めたらそれを丸ごと味わうような仕方で読み進めていくということを重んじます。これはすでにカルバンという人に遡る伝統であります。で、私は教会歴に従った聖書の選び方をすることも、あるいは始めたら最初から最後まで全部読み通す読み方も、どちらもそれぞれに有益であると思っています。ですが今のところ私たちの教会は改革派らしく連続公開説教のスタイルで聖書を読み進めています。ですからこの1年もこの暮れに至るまで教会のカレンダーにおいて特別な暦の時もほとんどの場合そのペースを乱さずに前週の続きの箇所をそのまま読み進めてきました。イースターの時も幼児祝福式の時も昇天者記念礼拝の時も、順番通りにマタイによる福音書をずっと読み続けてまいりました。けれどもこれは不思議なことでありますが、そのように淡々と聖書を読み進んでいく時にもまさにその日の聖書箇所とその日の教会の暦が一致するような説教を聞き続けることができたという感想を私は抱いております。ある方が私を捕まえまして、どんな聖書箇所であっても大沢牧師はその日の主題と聖書箇所をその剛腕によってグイッとつなげてしまうというような趣旨のことをおっしゃいました。それはお褒めくださった嬉しい言葉ではあったと思うんですけれども、しかし本当のことを厳密に言えば私の説教の貧しさの印でしかないと思っております。この前テレビで見た漫才のグランプリで審査員の一人であった落語家があるコンビの漫才に対してですね、あなた方の漫才はうまいと、だけどうまいと言うんじゃダメだ、本当にいい漫才はうまいとか下手だとかそういう感想を起こさせないって言ったんですね。これは私はそれを聞きながら、これ説教にこそ当てはまる言葉ではないかと思いました。説教者の手腕っていうのは神の言葉に対して神の子キリストをお入れする貝羽桶のようなものであり、土の器にすぎません。貝羽桶がその宝である神の言葉を示さずに自分の手腕ばかりを示すならば、それははっきり言って役立たずの貝羽桶であります。しかし本当はそんなことをしなくとも、どんな聖書の言葉も丁寧にそれを読み解いていくならば私たちの現在と的確に結びつくはずだと私は信じております。生ける神の言葉っていうのは生きている神様の言葉ですから、当然私たちの生活の中に分け入ってこないわけにはいかないからです。それこそ貝羽桶の中に神の御子が生まれてくださったように、私たちの現在を目指して神の御言葉が私たちの生活のただ中の中にやってこられるのであります。そこで毎週の説教の任を負う貝羽桶の身としましては、こういう証しをしなければなりません。 連続公開説教の中で起こる暦と、そしてそれとは一見かけ離れたように見える聖書箇所を一つの関係する箇所として説く説教の言葉と暦の一致っていうのは、これは人間の思意によるものではなく、私たちが今一番聞く必要としている言葉を神が不思議にも与えてくださるところで、そういうところでもたらされる不思議な巡り合わせだということであります。あるいはこうも言える。どのような聖書箇所であっても、生ける神は今を生きる私たちに必ず聞かせたいと願っているお言葉を、そのお言葉を今私たちにお語りになるのだということを信じることが許されているということ、そしてそのように信じる説教の務めに私たち教会っていうのはそもそも仕えているんだということであります。つまり聖書を読み聖書を説く説教は、私たちと無関係な私たちが聞かなくとも永遠不変の真理として動かざる正しさとしていつでもそこに佇んでいるようなものではなくて、歴史を生き生活を生きている私たちの現実に今飛び込もうとしてくる神の真理、まさに具体化せずには折れない働きによってその正しさが証明される真理の言葉であるということです。その意味で私たち人間の置かれている状況というものは、ある神学者が言いますように、第一のテキストである聖書とともに教会によって読まれるべき第二のテキストとでも言うべきもの、つまり神の言葉の働きの舞台そのものであります。バルトという神学者は片手に新聞、片手に聖書を持ち、あるいは聖書のように新聞を読み、新聞のように聖書は読まれるべきものだと教えたのであります。まあ、しかしそれにしても不思議な巡り合わせというものはあるので、今日の聖書箇所っていうのは実はそのような聖書箇所の一つだなと私は思っております。私たちが今まで淡々と読み進め、たまたま今日そこを読むに至りましたマタイによる福音書第11章20節から24節は、これは実は教会の長い歴史においてアドベントの直前の水曜日、あと4日でアドベントが始まるという時にこそ読むべき聖書箇所、それこそアドベントクリスマスの備えとして読むべき聖書箇所として選ばれてきたものの一つであります。まあ、厳密に言えば暦と10日ほどずれるんですけれども、やはりこれはクリスマスに向けた時期に読まれてきた聖書箇所であるという意味で、まあ、今の時期に読むのにふさわしい箇所が与えられたと思っております。あまり馴染み深い聖書箇所であるではないかもしれません。それこそ先ほど詩識者にお読みいただいた箇所っていうのは、これこそが私を生かしてきた私の愛称の聖書箇所だと暗記している人はおそらくこの中には一人もいないような箇所であると思います。なぜならばこの箇所っていうのはあんまりにも厳しすぎることが語られているように感じるからです。それからイエスは数多くの奇跡の行われた町々が悔い改めなかったので叱り始められた。コラジオ、お前は不幸だ。ベトサイダ、お前は不幸だ。お前たちのところで行われた奇跡がティルスやシドンで行われていれば、これらの町は当の昔に荒布をまとい灰をかぶって悔い改めたに違いない。しかし言っておく、裁きの日にはティルスやシドンの方がお前たちよりもまだ軽い罰です。またカファルナウム、お前は天にまで上げられるとでも思っているのか。黄泉にまで落とされるのだ。お前のところでなされた奇跡がソドムで行われていれば、あの町は今日まで無事だったに違いない。しかし言っておく、裁きの日にはソドムの地の方がお前よりも軽い罰で済むのである。短い箇所なのでもう一度お読みいたしました。 1年52回の聖書を選ぶときに、あるいは教会歴に従って限定された聖書箇所を選ぶとき、何もわざわざこんな箇所を選ばなくったっていいじゃないかと、そう思わせるような箇所であると思います。でこの箇所にが馴染み深くないっていうのは、そこに登場する地名にあまり馴染みが持てないからという理由ももしかしたらあるかもしれない。ここには2つのグループの地名が出てまいります。一方のグループはティルス、シドン、ソドムという地名のグループであります。これらの地名は、まあ、我々には馴染みが薄いかもしれませんが、旧約聖書に登場する町々の名で、罪深い町の代名詞のような町の数々であります。でもう一方のグループであるコラジン、ベトサイダ、カファルナーム、この3つの町はガリラヤの町々の名前であります。これらは主イエスの活動の拠点となった町、まあ、いわばガリラヤの町っていうのは主イエスのホームタウンであった町であります。主イエスはここで主イエスの活動を最も身近で接したコラジン、ベトサイダ、カファルナウムも主イエスの権威ある言葉と力ある技を耳にし目にしながらもちっとも悔い改めてはいない、だから神の裁きを招いている。そのガリラヤの町々が受ける神の裁きは、悪名高いティルス、シドン、ソドムの受けた罰よりも重いものになるだろうと、そういうふうにおっしゃっている。ソドムに加えられた罰というものについてはご存知の方もいらっしゃるかもしれません。創世記において神の使いをなぶり物にしようとしたソドムの町は天からの火によって滅ぼされてしまったといいます。その裁きはすさまじく、その裁きの火を振り返ってみただけでロトの妻が塩の柱になってしまったと伝えられる、そういうソドムの裁きであります。まあ、これは聖書の中でも最も厳しい裁きを受けた町であると言えると思います。けれども主イエスというお方はガリラヤの町の受ける裁きはもっと厳しいものになるとおっしゃる。これほど過酷な言葉ってあまりないのではないかと思います。普通ですね、ソドムのような裁かれた異教の町々を思い浮かべるとき、ユダヤ人信仰者であるならば皆安心できたと思うんです。彼らほどひどい裁きを受けることはないだろう、自分たちは彼らよりはマシだろう。ソドムの名前を思い浮かべたら誰もがそう思えたんです。自分大したものじゃないかもしれない、自分も罪を犯すことがあるかもしれない、だけれどもあいつに比べたらマシだ、それがソドムであります。ところが主イエスはあなた方の受ける裁きは彼らよりも厳しいものになるだろうとガリラヤの町々に向かっておっしゃるんです。驚くべき発言です。私たちキリスト者であってもこの箇所における主イエスの厳しいお言葉に驚くと思います。ガリラヤっていうのはイエス様のお膝元です。イエス様の受難の地がエルサレム、イエス様を受け入れなかったのがエルサレムであるとするならば、ガリラヤでの活動時代はこれはガリラヤの春と呼ばれることもあるほどにイエス様が生き生きと活動され、また人々と良い関係を結んだ土地であると、まあ私たちキリスト者はどこかで思い込んでいると思います。主イエスが罪人をご自分の食卓に招き、辞める者が退去して主のもとに押し寄せ、その尊敬と信仰を一身に収められた集められた場所は他のどこでもないガリラヤであったと、そういうふうに私たちは思っているのであります。特にカファルナウムという地名は福音書を読んだことのある者にとっては特別な地名であると思います。カファルナウムには十二弟子の一人ペトロの家がありました。 イエス様はこのペトロの家を常宿とされていたのであります。そこにはいつもイエス様を求めて集まった人々があふれかえっていたのであります。だからカファルナウムっていうのは当時イエス様がそこにおられるということで有名になっていた、まさにイエス様の町として知られていたということもできるような町であります。私の実家は神奈川県の葉山というところにありますけれども、これは御用邸があることで有名な町であります。まあ、実家があるのは葉山の中でも、まあ普通車がやっと通れるような不便な山の中なんですけれども、しかし私の実家が葉山にあると言いますと、あの天皇の別荘地ですねなんて言われるわけですよ。そこで得意になれる、自尊心をくすぐられるような反応を受けることができる。で、金沢に移り住みまして、金沢に移り住んでもやっぱりちょっとそういうところあるんですね。あの最近立て続けにお客様が訪ねてくださってたんですけど、みんな大沢牧師はいい土地に行きましたねって言ってくれるんですよ。100万石の町、そして世界中から注目されている町だって思われている。ガリラヤの住民も同じであったのではないかと思います。あ、イエス様のおられるガリラヤですね。あ、イエス様のいらっしゃるカファルナウムの方ですか、お見それしました。ところがそのカファルナウムこそ一番厳しい言葉が語られるというんです。カファルナウム、お前は天にまで上げられると思っているのか、黄泉にまで落とされるのだ。お前のところでなされた奇跡がソドムで行われていれば、あの町は今日まで無事だったに違いない。しかし言っておく、裁きの日にはソドムの地の方がお前よりまだ軽い罰で済む。シュエスの町であることに得意になっているカファルナウムの町に向かって、史上最悪の町ソドムよりも厳しい罰をあなたは受けるんだ、お前は世にすなわち地獄に落ちるんだって語られる。けれどもこの言葉は、私たちこれ読むとシュエスからカファルナウムは呪いの言葉をかけられちゃったなって思うんですけれども、シュエスはここで呪いの言葉をわざわざガリラヤの町々に向かって発せられているのではありません。ここで不幸だと訳される言葉は、言語ではウーアイという言葉が使用されています。で、このウーアイという言葉は本来痛みや嘆きを表す感動詞でして、まあつまり言葉にもならないような言葉で、人間のうめき声そのままを映したような言葉だと言われています。シュエスは悔い改めないガリラヤの町々をご覧になりながら動揺し、そういううめき声を漏らさずには折れなくなっている。不幸だ、災いだっていう言葉は呪ってやるなんていう言葉じゃないんです。シュエスが人間の異常なまでの固くなさに驚き、途方に暮れながら、その人間の行き着く先を見据えながら、耐え難い苦しみのあまり、そううめいていらっしゃる言葉で、今日の聖書箇所の最初の部分にあります数多くの奇跡の行われた町という言葉の数多くのという言葉は、これ正確に言えば最も多いという意味を持つ言葉です。ガリラヤの町々、その中でもカファルナウムでシュエスは力を尽くして力の限り働かれたんです。シュエスの宣教の重点地、最大の力を注力して尽くされた地です。それほどまでに力を尽くされた地、そこに生きる人々のために友となり、医者となり、教師となり、イエス様が何とかして生かそうと必死になった町であります。しかし その種の働きが実を結ばず、人々は悔い改めに至らず、なお滅びに向かっている。けれども、それだからこそ、ある説教者はそういう主イエスの悲しみの言葉をうめきに直面するとき、こう私は問わずにはおれないと正直に言います。これは傲慢な問いかもしれないけれども、一体なぜそれほどの主イエスの全力を注ぐ努力にもかかわらず、その御業はうまくいかなかったのだろうか。それは主イエスの失敗ではないか。イエスという方は神の子だと言うけれども、そんなわずかな伝道になぜ失敗されたのか。何十万、何百万という人が住んでいたわけでもある前に、ガリラヤの小さな町の2つや3つの人々の心を捉えることもできなかったのか。それで神の子、救い主の資格があるのであろうか。神の子であり奇跡をする力があるならば、なぜ最大の力を振るって力ずくでもその人々の心を変えることができなかったのか。それをしないでなぜうめいておられるのか。こうした問いを抑えることができない。しかしそのような正直な問いを問いながら、この説教者はもう一つ私たちは知らなければならないことがあると思います。それは主イエスが人々に求めておられたのは、立派な人間になることでも、ローマ帝国と戦う革命軍を組織することでもなく、悔い改めることだけだった。たったそれだけのことであった。けれども悔い改めっていうのは一体何であるのか。悔い改めとはよく方向転換であると言われ、180度自分の生き方の向きを変えることです。向きを変えてどこに向かうのか。神ご自身を見るのであります。神ご自身を見ると一体何が見えてくるのか。異教の町と比べて自分はマシではないか。自分は主に選んでもらえるほどの存在だと誇るところから向きを変えて神を見ますと、荒布をまとい灰をかぶって悔い改めなければならない、そのような自分が見えてまいります。荒布をまとい灰をかぶるというのは昔の人の悲しみの表現であります。主イエスに最大の力を注いで働いていただければいただかなければならないような、しかしそこでもなお自分の罪に気づくことができないような、そういう罪ある自分であることを悲しむことが悔い改めには含まれています。水木牧師の母教会の当時の牧師っていうのは物事をはっきりと語る牧師でありました。あんまりにもあからさまに言うものでムッとされることがよくあったそうです。水木牧師もある時、家族の中であなたが先に洗礼を受けたのはあなたが家族の中で一番罪深いからですよと言われまして、ムッとした、瞬間的にムッとしたと言います。ある時は教会の中でも特に信仰深く柔和で多くの人たちの尊敬を受けていた一人の、教会の宝のような老紳士に向かってこの牧師はこう言ったんですね。あなたから教会を取ったら何も起こりませんね。そんなこの人の怒った顔は見たことがないという人がその言葉に怒ったって言います。けれども私は実はこれらの言葉は正しいと思いました。人が人を裁くための言葉でも、牧師が自分のことを棚に上げて言う言葉でもないと思いますけれども、これは神様に示していただくべきこと、あるいは自分自身が告白させていただくべきことかもしれませんが、けれども私は間違っていないと思いました。ある人は言います。心から悲しむことは腕ずくで強いることはできない。主イエスはうめきのような悲しみの声を上げながら自分と一緒にこのうめき嘆きを共にしてほしいと呼びかけて おられるんでしょ。けれどもこの主イエスの嘆きには人間の悔い改めを、人間の嘆きを引き起こす力はありませんでした。主イエスの御業はその意味において失敗したのであります。主の伝道は失敗して、人々は悔い改めず、代わりに主イエスに牙を剥いたのであります。誰一人本当に悔い改めることはできませんでした。ガリラヤにおける弟子たちもまた例外というわけにはいきませんでした。主イエスは十二弟子という最も親しい弟子の一人に裏切られたのであります。主イエスはまさに十二弟子にも向かって、十二弟子に向かってもあなたは私を三度裏切ると言わなければなりませんでしたし、また人の子を裏切るそのものは不幸だ、十二弟子に向かっても嘆きの言葉を語らざるを得ませんでした。そして神の御前における人間というものがこのようなものでしか過ぎないのだとするならば、本来ならばそこで主イエスの責任は果たされたと言ってもよかったのであります。それこそそれらの人々の目の前で自分の足の塵を払い落とし、自分の手を水で洗い、あなた方の血の責任は私にはないとおっしゃることもできたのであります。そして人間の先頭からくるりと向きを変え、天の軍勢の陣頭に立ち、ソドムよりも厳しい裁きを悔い改めない人々にお下しになればよかったのです。我々だったらそうするでしょう。どんなに言っても変わらずにかえって噛みついてくるような人々は見捨てるほかありません。ところがなお主イエスはそのような滅びにひた走る人間を見捨てることなく、呪うことなく、その者たちのために嘆き続けてくださいました。力を用いず天から火を降らすようにとは祈らず、十字架に至るまで嘆き続けてくださいました。その十字架というのは、これはいくら時間があっても語り尽くすことのできない十字架でありますけれども、例えばそれは本当は悔い改めず主を拒否したゆえに見捨てられるべきガリラヤの町々、コラジ、ベトサイダ、カファルナウムの町全体が釘付けにされるべき十字架であったのであります。主イエスへの態度によって今日の聖書箇所において断罪され決定的に滅びに定められたコラジン、ベトサイダ、カファルナウムをはじめとする悔い改めを拒否する全ての人間に定められた十字架を、滅びの運命を、人々が噛みつくままに、なぜだか主イエスご自身がそれをその身にお引き受けになりました。だからお前は不幸だと嘆かれる主イエスの言葉、それを宣告されたものを決定的な滅びへと結びつけてしまうようなこの恐ろしい裁きの言葉の中には、実はすでにキリストの十字架が見えているのであります。主が叫んでくださった十字架上のうめきの言葉がこの嘆きの言葉に引き続いているのであります。お前は不幸だ、お前は黄泉に落とされる、そう語ったお方がご自分の足の塵を払うことができず、ご自分の手を洗うことができず、なおその不幸な人間を担い続けるゆえに、我が神我が神なぜ私を見捨てになったのですかと、そう叫ばなければならなかったのであります。 悔い改めない人間が滅びることをどこまでも惜しむキリストのうめきが、どこまでもうめくことをやめない、惜しむことをやめない心がキリスト自身の十字架の死へと続いたのであります。それだから誰の愛称聖句にもなり得ないように見えるこの厳しい裁きの言葉は、滅びに定められた者たちのための救いの言葉そのものであります。そのことがもしもわからなければ、これは福音がわからなかったということであります。けれども福音というのは、福音がわからない者のために事実となった出来事であります。誠の罪人で罪人に無償に下されるリアルな恵みであります。聖書の言葉というのは私たちのもとに飛び込んでくる言葉であります。私たちが今の私たちとは無関係だと思い込んでいるところに、いやそうではない、これはあなたのことだ、あなたに関係することだと飛び込んでくる言葉であります。それは今日の言葉も全くその通りであると私は信じます。私たちはこのようなガリラやカファルナウムに向けられた悲しみの言葉を他山の石として、こういう言葉が自分には語られないように、まことの信仰に生きようではないかなどと、この箇所を悠長に読むことはできないと思います。聖書というのはそういう意味で私たちが参考にする神に喜ばれる生き方の指針のようなものではないと思います。私たちに関係するニュース、私たちの具体的な生活を変えてしまう、誰もが無関係のままではいられない現代のニュースであります。その時、私たちはこの私がキリストに不幸だと言われるコラジン、ベトサイダ、カファルナウムの住民であることを知らないわけにはいきません。私たちは教会として信仰者として高みの見物をするわけにはいかず、悔い改めない世界の先頭に立って、この主のうめきの言葉がこの自分に向けられていることを知らないわけにはいけません。しかし同時に、この滅びに定められた私たちに代わってキリストがその滅びを十字架でご自身の身に引き受けてくださったことをも知らないわけにはいきません。私たちが毎日曜日教会で聞くのはこの主イエスの十字架の言葉以外ではありません。キリストこそが悔い改めないよと教会の先頭に立っていてくださる方であるという十字架の言葉以外は聞かないのであります。そのことを知るとき、聖書のところどころに登場してきます聖書を読むときに私たちを不安にさせる、お前はお前自身の罪のゆえに不幸だという言葉は、キリストのくださる許し、永遠の命という福音をより一層色濃く輝かせてくれるコントラストのための、今はもう背景である暗さに過ぎないことを感謝を持って見ることが許されているのであります。つまり、ただイエス・キリストにおける父なる神の愛の決意のゆえに、もはや滅びはキリストのもの、命は我々のものとされているのであります。祈ります。父なる神様、御子におけるあなたの恵みを知れば知るほど、私たちの深い罪に心が震えずには折れません。私たちの滅びを引き受けてくださった御子の御前に、私たちの悔い改めも私たちの信仰も少しも誇りうるものではありません。けれどもあなたは私たちが大胆であることをお望みになります。尻込みせずにこの恵みの中にしっかり立つことをお望みになります。自分の罪と恥に恐れをなして暗闇の中に逃げ込み、ちょっとだけその身を出して 良いものだけをあなたにお捧げしようとする幻想から私たちを解き放ってください。私たちの丸ごとをあなたにお捧げする勇気をお与えください。すでにあなたの御前では丸ごとの私たちとしてあなたに引き受けられ、許され、喜ばれていることを信じます。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
賛美をいたします。382番、382番。